おはようございます。よくいらっしゃいました。昨日この教会の開拓者である北野浩一先生、私の両親が来る前ですね、2年半この教会を牧会しておられた、この教会のファウンダーというかスターターなんですけども、その先生が竹原教会に御用で来られるということで、ちょうどいい機会なので張恵さんのところに訪問に行ってきました。で、その北野先生の時代に張さんご一家、ご存じない方も多いと思いますけども、この教会の最初のクリスチャンの方々なんですけども、その張さんの恵さんという方がですね、今安浦にいらっしゃるんですが、その張さんに北野先生がお会いになりたいということで、それで私昨日竹原まで行って、で張さんのところ、ちょうどその時なんかデイサービスに行っておられたので、黒瀬の国際大の近くの老人ホームにお連れして、そこで60年ぶりの再会を果たされました。北野先生がこの広島を去られてからずっと音信はね、年賀状とかいろいろそういうことで、で最近ではその張さんは絵を描かれるようになって、それで星野富弘美術展で、特選をね取られたことがあってですね、そんなこともあって北野先生とのこの音信は最近復活しておられたようなんですね。でそのこともあって、お会いになるということで、です60年前、私の両親が来る前の教会の話を2人で、されておられました。はい、もちろんまだ借家のね、最初は内越町にあったんですね。正確な場所もちょっと私分からないんですけども、その本当に最初の時の、貧しい中での、しかしこう福音が、種まきがされて、そして張さんの、もう亡くなりましたけども、ご両親、はですね、戦前から信仰を持っておられたようなんですけども、もう完全に教会から離れておられて、たまたまその近くに北野先生が開拓伝道を始められたので、信仰をそこで復活してね、そしてご一家でクリスチャンになられたそうなんです。でも完全にもう信仰離れたんですけれども、もう一回そこで信仰生活を始めて、そして短気なお父さんだったんです。私も知ってるんですけど、声の大きい怖いお父さんだったんですけども、本当にもう信仰復活して、本当人が変わったようになってですね。で私が覚えているのは、張さんご夫妻は広島工業大学の沼田校舎、当時工大三層と言ったんですけども、そこの管理人をずっと晩年しておられたんですね。で僕ら子どもの頃は教会学校の夏季学校はそこによく行ってたもんですから、よく怒られて、その怖いおじいちゃんって感じだったんですけども、張さんという方は高台の鶴学園の鶴さんの遠縁にあたる方なので、そういうこともあったと思いますけども、でご夫妻、そして張さんで、張さんのお姉さんが小田純子さんですけども、ずっとこの教会のね、忠実な信徒として、仕えてくださっている。で、60年ぶりの昨日再会をね、旗で見て、本当に福音が種がまかれるっていうのは素晴らしいことだなと思ったんですけど、なんでこの話をしたかというと、もちろんその再会の話もあるんですけど、このあとね、説教のあと、廿日市で、教会、新しい教会をねスタートするということで、そのお話を、したいと思いますので、新しいね教会が始まるということは、またそこで新しい種の御業が起こるんじゃないかなと思って。昨日そのお二人の様子を見ながらね、そんなことも思っておりました。さて、また今日もですね、人生を生き抜く神の知恵、でこれもうそろそろ6月いっぱいで前半が終わってね、 今後半の編集作業しているところなんですけども、今日は高慢は滅びに先立つというちょっと怖いテーマですけれども、お話をしたいと思います。で、今日のところはですね、4月28日から6月12日までのセクションで7つの滞在という、この括りの中の3番目ですね、高慢あるいは、傲慢になってましたかね、という、テーマのところなんですけれども、英語ではプライドなんですね。プライドだから傲慢とか高慢とかちょっとなんかきつい感じがしますけどね、プライドぐらいでもよかったかなと思いますが、日本語の聖書ではこれは傲慢とか高慢と訳されているので、こういう言葉遣いにはなっておりますけれども、この大きな罪ですね、私たちがこの神様に対して神を御心を悲しませてしまうこの罪、特に知恵文学が特に箴言が取り扱っているこの7つの罪を順番にケラー先生が説明していて、今日はその中の3番目の高慢のお話でありますけれども、分量としてはここが多分一番長いんですね。どうもケラーは高慢を憎んでいるというか、前にもありまして、この後も出てくるんですけど、よっぽど高慢が気に入らないのか、後でも話しますけれども、やっぱりこの今の時代、非常にこの高慢という問題は、個人の問題でもあるし、また世界全体の非常に大きな問題ですね。でもこれがその罪であるとか問題であるとかっていうふうに扱われなくなってきてるっていうこともあるんですね。何かこう、それが自己主張なんだからいいんじゃないかというか、あるいはそうする方がなんか目立っていいんじゃないかというような、そういう風潮にもあるということが、多分このケラーがこの問題を割と多く取り扱っている理由じゃないかなと思いますけれども、そもそも高慢あるいは傲慢、高ぶりとはどういうことかということで、これは最初の5月の9日ぐらいから出てくるところなんですけれども、傲慢の多面性とかっていうふうに書いてあるんですが、30章の11節と14節をここに挙げてますが、父を呪い母を祝福しない世代、あるいは乏しい人を喰らい尽くして命を奪うというようなことが書いてあるんですけれども、傲慢というのは、わざわざ説明する必要もない部分ももちろんありますが、人に対して考えたときには、それは、敬うべき人を敬わない態度ということですよね。で、聖書は父母を敬いなさいと命じています。父母を敬うということ、これは決してその父母の言うことには絶対服従と言ってるわけではもちろんないです。父母を敬いなさい、尊敬しなさいと教えているわけですけれども、それをしないということは、少なくともこれは高慢の態度であるということなんですね。で、一方でその父母は自分が敬うべき、あるいは神様が立ててくださっている権威とかですね、そういう人に対して、敬うべき態度を取らないことは高慢傲慢でありますが、一方で、貧しい人、弱い人をないがしろにする、だからこう乏しい人を食らい尽くして命を奪うというような、そういうことも傲慢であると言ってるんですね。だから敬うべき人を敬わない、そして、自分よりも弱く貧しい人々を蔑んだりないがしろにしたりする、それも傲慢であるということですよね。で、ケラーは傲慢の本質は他の人々よりも自分の方が上にいるという思いのことであると、と思うことで喜んで心の中で人をあざけり見くびることである、自分は誰かよりも上であると思うこと、それがまず人に対しての傲慢な態度であるということですよね。わざわざ言う必要もないことでありますけれども、しかし まあ、後でも少し出てきますけれども、この自分を誰かと比較する気持ちの中にはやはり何らか の, この傲慢の要素が私は含まれていると思いますね。誰かと自分を比較しているっていう、上だろうか下だろうか、そうい う, こう感覚の中に、神様は全ての人を平等に作られているわけですけれども、何かこうそこに、自分の地位というか位置というか、そういうものを人との比較の中で、自覚しようとする気持ちの中には傲慢の目があるように思います。そして重要なのはその次ですね、神に対する傲慢、傲慢ですね。スミーデスという人が言った言葉をケラーが引用してるんですけれども、神が神であられることを拒むこと、神の地位を自分のためにむしり取ることである。自分が創造主となり神から自立し、自分自身の力量により頼みたいと願うこと。要するにその最も私たちが敬わなければならないのは創造主である神ご自身ですけれども、その神の地位をむしり取って、それに神をその神の座から引き下ろして自らが神になること、それが神に対する傲慢であって最も恐ろしい傲慢であろうと思いますけれども、で神自分が創造主となる、この世界は神が創造されたし、私自身が神に創造されたにもかかわらず、いかにも自らが創造したかのように、いかにも自分が主権者であるかのように振る舞い、そして自分の力で何度もかんでもできるかのように振る舞うこと、これは神に対する傲慢であるということですね。で、どこまでその信憑性があるかどうか分かりませんけれども、サタンはその神の前に高ぶった天使が、その神様によって天使の位から引き落とされて、それがそのサタンの元になったのだという説ですけど、これは別にその聖書にそうはっきり書いてあるわけではありませんが、そういうふうに言う人もありますけれども、もし本当にそうだとすればですね、やはりこの神の前に高ぶるということを一番神はお嫌いになるんだろうと思いますね。でケラーが書いているのはこの人に対する傲慢と、そして神に対する傲慢ということなんですけれども、私はそのこれにもう一つ付け加える もっと恐ろしい傲慢があると思うんですね。それはどういうことかというと、その神の名を借りた自己実現ですね。その神の御心だと言いながら実は自分の思いを叶えようとしている、つまり神を大切にしているかのような、その神の思いだと言いながら実は、自分の思いを叶えようとしている、神の名を借りてその自分の意思を貫こうとするということの方がさらに恐ろしいことかなと思います。で、あまり具体的な話をするとあれですけれども、これはもちろん個人、私たち個人の中にあることだし、非常に判定の難しいことだと思いますけれども、私たちが願っていることは神の願いなのか、それとも神の名を借りて自分の思いを達成しようとしているのかというですね、ここの判定ってとても難しいと思うんですね。で、恐ろしいのはこれはこの国を支配する人たち、異星者たちがこの手法を使うということなんですね。その神や宗教の名を借りて、自分の国の自己実現を図る、もうそう言ったら皆さんの頭の中にはいろいろ出てくると思いますが、でも世界の歴史を振り返ってみると、世界の歴史はずっとそういうことをやってるんですね。世界の異星者たちはそれぞれの神を持ち上げて、そして神の名のもとに戦いをし、神の名のもとに征服をしてきてるんですね。だからこれは最も恐ろしい傲慢だし、人間の中に強く潜んでいることではないかなと思うんですね。だからそこは注意しなければならないことだと思いますね。でもちろんその 国を支配している司っている人たちの問題でもあるし、しかしそれは個人の問題でもあるということですね。私たちにもそういうものはあって、だから神を敬っている、神を礼拝している、神を信じていると言いながら、しかし、実は神の名を借りて、自分の思いを実現しようとするというようなことが人間の中には常に存在しているということですね。そういう意味では傲慢は最も恐ろしい罪、大罪だろうと思います。で、傲慢の恐ろしさはもうはっきりしていますね。箴言ははっきり言っています。高ぶりは破滅に先立ち、心の傲慢は倒れに先立つと、これは新改訳をあえて引用してますけれども、また13章の10節は、傲慢に振る舞えば争いになるばかりだと。で、傲慢ということは結局その自分を人より上に置こうとするわけですから、争いは起こりますよね。それはもう必然でありまして、そしてそればかりではない、さまざまな混乱、あるいはもっと多くの悪をそこに引き寄せてしまうと。ギネスという人は、傲慢は他のどんな悪徳にも通じ、神の御心と全く真反対の心の状態であると、そうはっきり言っています。また先ほどありましたように、高ぶりは破滅に先立ち、その心の傲慢は倒れに先立つというですね。このことについてケラーは、聖書は傲慢は破滅をもたらすかもしれないとは言っていない、傲慢であれば破滅がもたらされると言っていない、むしろ破滅に先立つと言ってるんですね。つまり、傲慢は必ず破滅を生むんだと、高ぶりは必ず破局するんだ、そう箴言は明言、はっきり言っているということですね。傲慢であるということが、そのここにあるように神の思いの真反対の状態なわけですから、当然この神がお作りになったこの世界の秩序に反していくわけですから、そこには破局があるということですね。その時その時はいかにも勢力を持っているかのような、力を持っているかのように見えても、必ずそこに最後には破局が訪れると。もちろん神ご自身、今後でも出ますけれども、この世の終わりにおいて神はこの高ぶる者を裁かれると記されているわけですから、必ず破滅に至るんだということですね。だから傲慢の恐ろしさというのは、その最後は破滅に至るというところだろうと思います。そしてもちろん主ご自身は傲慢を憎むと、これはもう当然のことですけれども、で、今日の御言葉として選んだこの16章の19節、なかなか面白いですね。僕もこの言葉はここで読むまであまりここに止まってなかったんですけれども、貧しい人と共に心を低くしている方が、傲慢な者と分取り者を分け合うより良いって書いてですね。で、この今の社会は結局傲慢な人が分取り合ってる社会ですから、傲慢な者が自分の力に任せて人からむしり取っている、そしてそれを分け合って喜んでいるっていうですね、こういう社会です。武力であったり経済力であったり、謙虚な支配者ってあんまり見ないですよ最近ね。みんな偉そうな顔してます。偉そうな顔しているのが悪いわけじゃないですけども、でも、傲慢なものと分取り物を分け合う、でも私たちは実はですね、この分取り物を分け合ってる側なんですね。いわゆる先進国っていうのは傲慢な力に任せて、奪った側ですから、そういう意味ではいや私は関係ないということは言えないだろうと思いますね。で、貧しい人と共に心をしている、低くしている方が良いんだと。で、面白いことがここに書いてありまして、この主なる神は三位一体であるとですね。 三位一体の神というのはもちろん神はお一人唯一の神ですけれども、しかし三位一体の神として掲示されているんですね。父子聖霊ですけれども、そして聖書を見るとこの三位一体の神は互いに互いの栄光を表そうとして働いていらっしゃる。まあ、神が神のために働いているとちょっと分かりにくいかもしれませんが、父なる神は子なる神を愛しておられる。しかしその子なる神には父なる神の御心を行おうとしている。まあ、ヨハネの福音書に書いてありますが、そして聖霊なる神はこの子なる神によって実現された救いの御業が実現するように働かれる。このそれぞれの威嚇に従って、まあ、役割に応じてその働きをなさっている。決してそのそれぞれが自己主張しないというですね、ちょっと不思議な感じもしますけども、三位一体の神は三つの威嚇が永遠に互いを愛し栄光を表し続けておられます。そして何よりもですね、イエス・キリストの奉仕者としての生涯は神のご性質、物事の本質を啓示するためにあると。イエス・キリストは後でも述べますけれども、この謙遜、全くその、まあ、傲慢の反対は謙遜なんですけども、まさに謙遜の見本ですよね。神のあり方を捨てて人となられ、最後は死刑囚として私たちの罪のために亡くなるという、どこまでも自らを落としていくというかね、この壊していくというか、もう一切ご自分の利を求めない、益を求めない、むしろ損ばかり引き受けていく、最後は人類の罪という最大の損を自らが引き受けられるというですね、この人間の傲慢な傲慢な思いとは真逆のことをなさいますよね。やはりそこにはこの神様からの大きなメッセージがあると思うんです。その私たちの罪をただ罪をあがなうというだけじゃなくてね、私たち人間に対して人間が抱いてしまうこの傲慢というか高ぶりの思い、そのことのに対する警告であるし、そして本当は神が願ってらっしゃるのはこういう生き方だよということを、その御子が神の位を捨て人となられて十字架にかかって死ぬというその姿を通して私たちに示してくださっているんだろうと思います。今先ほどの話にもありました、傲慢は宇宙の性質に逆らう行為だとケラーは言ってますね。他者よりも自分の栄光と承認を得ようと必死になり、他者に仕えようとしないなら宇宙の性質に逆らって。宇宙の性質なんて言葉、普段聞かないですけども、まあこれはこの宇宙世界をお作りになった神が全くこの、まあ、利他の神ですからね、その自らの利益や栄光を求めない神でいらっしゃる、その神がお作りになったこの世界において傲慢であるということはまさにこの宇宙の性質に反している。大変恐ろしいことだと言ってるんですね。で、最初にもちょっと言いましたけども、この今の時代はこの傲慢であるということは本当に恐ろしいことだというふうな理解はどんどんなくなっていると思います。むしろその、まあ、自己主張し人を押しのけ、また人から奪っていくということがまるで美徳であるかのような、そういう風潮にこの世界があると思いますね。その勝者敗者の理論というかね、勝ち組負け組なんて嫌な言葉がありますけども、いかにその人から奪っていくか、奪ったものが勝ちなんだと、それは宇宙の性質に反してるってはっきり聖書は言ってるんですね。そのことを私たちは少なくとも知っておかなければならないし、そうならないように自らも律するし、またそういう世界にあることを覚えていなければならないと思いますね。でもちろん神様は最後に それをお裁きになるということも知っておかなければならないと思います。で、聖書はこの全く逆のことを教えるんですね。もちろんイエス・キリストご自身がそうでありましたけれども、聖書の教えの中に、私たちに対してこの神はむしろその自らを控えていくものを用いられるんだよっていうストーリーが聖書の中にたくさん出てくると、ハガルではなくサラを、ラケルではなくレアを、エサウではなくヤコブを、そして末っ子のダビデを主は用いられたではありませんかと。まあ、サラはもちろんそのアブラハムの正妻であったんですけれども、しかしハガルによって、ハガルが子供を産んだことによって彼女はサラを見下すようになったと書いてありますね。でイシュマエルが生まれましたけれども、神様はハガルもそしてイシュマエルもお持ちにならなかった。サラをお持ちになった、そして時間はかかりましたけれども、サラによってイサクが与えられるわけですね。でラケルとレアというのはヤコブの妻たちの4人の妻たちのうちの2人ですけれども、ラケルが長女でレアが次女なんですけれども、ラケルの方にどんどん子供が与えられて、ラケルはどんどんある意味高ぶっていくわけですけれども、でも神様がお持ちになったのはレアの方なんですね。でもちろんエサウは長男で、本来彼は父の遺産を受け継いで長子の権を持ってたんですけれども、それをないがしろにして神様はヤコブを、次男のヤコブを用いられている。でダビデは末っ子で一人で、一人そのサムエルが来た時に、ダビデだけ羊を飼っていた。でも神様はそのダビデを用いられる。神様はわざとですね、そういうことをされてるんだと思うんです。なんか目立って、立派で素敵で、そういう人たちは神様はいやいやそれはちょっと横に置いといて、ちょっと目立たない、控え組をね、用いられる。最後のヒーローインタビューは控え組がやってるっていうですね、そんな感じがしますね。だから神様はやっぱりそういうこの思いをご自分のそのがもちろん関わっておられる歴史の中にこう表してね、私がね求めているのはこういう人だよと、こうありなさいよということを語ってくださっているんじゃないかと思いますね。そして先ほどもありましたが、究極の謙遜が生んだ究極の救いですね。神がこの世に来られる時にはイエス・キリストはね、貧しい男性として来られたじゃありませんかと、将軍や貴族としてではなくて来てくださいました。一階の大工として来られた。最後には彼はご自身の力をお使いにならず、それを捨てて死に至り、なおもご自身の犠牲によりこの世に救いをもたらされた。ご自分の力は使わなかった。もちろんそのイエス様のストーリーの中には奇跡が行われたということもありましたけどね。でも一番大変な時に、それこそ十字架にかけられて、その命の危機の時にイエス様はご自分の力は使わなかった。死に任せられたんですね。しかしそこに人類の救いが誕生するわけですね。これはこのケラーが言うとこの聖書的逆説なんですね。こう損して得を取るというかね、こう負けた者勝ちというか、へりくだ、もう究極にへりくだったところに神の栄光が表されるというなんですね。どんどん高ぶっていったものはむしろ神はその者たちを砕くけれども、しかしへりくだっていくものを神は用いられていくという、これが聖書の法則ですから、これが聖書的な逆説だということを私たちは少なくとも自覚しておかなければならないと思うんですね。高ぶったところに神の技は現れないということです、ね、じゃあどうすれば高慢にならずに、あるいは高慢に、を直すことができるかということ。高慢は直すのか壊すのか、 どういう言葉が正しいんだろうと僕も悩んだんですけどね、よくわからなくて高慢を直すという言葉にしてました、まあ、当然これは謙遜になるということですよね、まあ、真逆のことをするわけですけれども、誠に私は誰よりも粗野で人間としての分別もないと30章の2節にあるんですけれども、これはもうまさに謙遜な言葉なんですね。これは、誠に私は誰よりも粗野で、この粗野っていうのは英語の言葉だと、これ言語だと動物という意味なんですね。私は動物に等しいという、つまり私は何も知らないんだと、人間としての分別はないと、これは自らを愚かであると認めているということですね。で、まあ、最初にちょっと高慢なところで説明しましたけども、私たちの心の中には高慢な目は思いは必ずあると思います。まあ、私は全もう私の中に一切ありません、もう私ぐらい謙遜な人はいませんと多分誰も言えないですよね。だからこう私は高慢でないというのは私は嘘つきでないというのと同じだと思いますね。必ず何かあるんだと思いますね。まずそこから始めないと、この高慢にならずに済む、あるいは高慢である自分を修正することはできないんだろうと思うんです。やはり何らかので、その最初にもちょっと言いましたけども、こう人との比較の中に自分を感じるっていうのは、やっぱりその自分は上なのか下なのかっていうようなこう思いの中には、まあ高慢とはっきり言わないまでも、やはりこう認められたいとか、その自分の位置を少しでも上に置きたいっていう思いがね、どっかにあると思うんです。だからやはり自分の中にあるそういう思いを認めるということは、まずスタートとして大切なことですよね。そしてまあケラーはその人の諭しに喜んで従いなさいと言っています。人からの指導であるとか助言であるとか、あるいは時には手厳しい批判であるとか、そういうことも喜んで、諭しを実現させるには諭されることが生活の一部になっていなければならない、しょっちゅう怒られてなさいということですかね。そういうことではないかもしれませんが、諭しを受け入れる準備ができているかどうかっていうことが、まず大事だろうと思いますね。まあ、指導者であるとか先輩であるとか、あるいは伴侶であるとか家族であるとか友人であるとか、で諭しやすい人とそうでない人はいます。この人諭したら怖いなって、なんか3倍か10倍ぐらい返ってくるんじゃないかというような雰囲気を出してちゃダメなんですね。もうこの人は諭しやすい人だなって、常にそういう準備ができてないと高慢は治らないと言ってるんですね。だからこう防衛戦、私に言うな、言ったら大変だぞみたいな、何倍も返すよみたいな、あんたもこうでしょって言いたくなるところは我慢してる。でも常に言われる、諭されるということを感謝して受け取る姿勢があるかどうかということが、高慢を治すために大切だと言ってるんですね。でもう一つ面白いのは、これ最後のあたり、ですけど、これが多分明日22日ぐらいですかね、今週皆さん今から読まれるところですけれども、褒めることも、褒めることが大切だってですね。人を褒めるっていう気持ちの中に、人を称賛する、人を褒めるっていう気持ちの中に、その自らの高慢を壊していく力があるというんです、ね。人を褒めることができる人は、自らをまあ上下とかそういうことじゃなくてね、自分のが少なくともその誰かより高ぶろうとする思いがそこにはないわけですから、まあ、最も謙遜な人間は他者を最も上手に褒める人であるとケラーは言ってますけれども、で教会はお互いを褒め合うところで自慢話をするところではありませんって書いてますね。5月22日にね、キリストにある名誉のおかげで、どれぐらい人々から注目されているか心配する必要がなくなって、周りの人を立て上げるのに献身することができるんだと、 私たちは皆等しく神の恵みの前に同じように救われている、ね、同じように神の恵みによって許されている罪人だっていう、まあ、まさにこのスタートが同じなわけですから、だからお互いに褒め合うことができるんじゃないでしょうかと、ね、称賛を惜しまない人になりましょう。そうすることによって私たちは高慢になることを防ぐことができる。常に誰かの良いところを見て、そしてその良いことを褒めていきましょうと。で、まあ途中でも時々出てまいりましたけれども、最高の見本であるイエス・キリストに従っていきましょうと。フィリピ書の2章3節から5節ですが、何事も利己心や共栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものですと。でこのあとね、その神の位を捨てる人となられてっていうあのお話が続くわけですけれども、当然その利己心や共栄心からするのだけではなくて、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えて、そして注意を払いなさい。その姿勢こそが私たちを高慢から守ってくれる。どうすればこの人を喜ばせることができるか、どうすればこの人を褒めることができるか、そういう思い、どうすればこの人を立て上げていくことができるかっていう、まさにこのキリストの姿勢そのものですよね。そういうところに、私たちの進むべき道があるだろうと思います。お祈りいたしましょう。深い天の父なる神様、私たちの心の中に高ぶりの思い、プライド、どうしても譲れない自らの神や人に対する高ぶった思いがあります。どうぞ聖霊によってそれに気づかせてください。何よりも私たちは互いの徳を高めるためにあなたによって召され、そして教会の枝として生かされておりますから、どうぞ私たちを通して一人でも多くの方が神に向けられているその深い愛情の思いを受け取られますように。イエス・キリストがそうであったように、どうぞ互いにへりくだって、そして互いに褒め合って神の栄光を表していくことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。